はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。よろしくお願いします。
今回は、ネットコンドルをやります。
はい、
作者は大島康一先生で全2巻っていう短い作品です。はい、時代的には1989年の作品、モーニングでやってたのね。
はい、
うん、でまあ一応大島先生の説明からすると、もう野球漫画ファンは、まあ、みんな分かってるんだけど、
はい、
バツ&テリーっていうマガジンでやってた、まあ、有名な作品があって、
はい、
うん、まあ、バットー軍と一文字テルっていうバッテリーなんだけど、
はい、
まあ、それがどういうものかは、まあ、バツ&テリーの回これからやるでしょう、
はい、
の時に、まあ、説明するけど、
お願いします。
うん、まあ、それは1982年頃とかだから、まあ、その後だよね、はい、このコンドルズで。今大島先生は、2007年から、まあ、見学商売をやってんだよね。
はい、
うん、で今大島先生って言えば見学商売のイメージがすごいあって、うん、池波正太郎ね、
はい、
うん、見学商売をやってんだよね。
そうなんです。
うん、でまあこれ今言ったように89年の作品だからバブルなんだよね。
あ、
時代はまさにバブルです。
あ、
うん、で絵柄もこの頃のなんて大島先生の絵柄って、まあ、ザ80年代っていうか
確かに、うん、そんな雰囲気を。
そうなんですね。だ絵はでもうまいよ、はい、今見てもやっぱうまいし、あの野球のシーンもうまい。
あ、
うん、ただこの絵柄もそうだし、もうこれが話のメインになるけど、ノリもねザ・バブルなんだ、うん、で基本的にはこう黄金コンドルズっていうチームがあって、はい、パリーグの球団なんだけど、
はあ、
うん、とそこを舞台にしたドタバタコメディかな。
コメディなんです
ね。コメディだね、
はあ、
うん、だからね、まあ、ある種その80年代から90年代にかけてのこうノリだけの風潮みたいなものをあのすごく、表した作品かな。うん、っていうかね、今見るとすごくそのバブルだなと思うんだけど、
はい、
あえてやってんだよね。
ああ、分かってて。
そう、
ああ、
うん、ナチュラルになってるんじゃなくてわざと軽薄そうにしてると思う。
ああ、
でまあその辺を、解説していくけど、
はい、
基本的にはノリだけで読める。もう何も深いこと考えずにあとなぜそうなんだっていうことをあんまり考えずに読むでまあ言ったように舞台はパ・リーグなんだけど、
はい、
まあ、コンドルズっていうのは東京湾の一角にあるエルドラド球場っていうのが本拠地にしてて、まあ、在京球団なんだよね。
はい、
うん、で前年度がパ・リーグ3位っていう、うん、チームなんだけど、あんまりここのチームのペナントレースってものにあんまり関係してこないなぜなら基本2軍の選手なんだね。
へ、
うん、で、主人公は、まあ、太刀内五郎っていうんだけど、
はい、
ドラフト2位でこう入団してきたんだけど、その寮にね、
はい、
うん、まず入るんだけど、その寮が東館と西館に分かれてて、東館の方に、問題選手ばっかり集まっててこっち入っちゃうのよで、大音量の東からは日が昇らないと言われてて、こっちの東館に入った時点でちょっともう干されてる気味なのよこのチームでは。
あ、
うん、で、この、東館の寮にこう問題球児というか選手ばっかり集まってて、ここがドタバタするっていうのが基本の流れなんですよ。
はあ、
うん、だからみんなここにいる選手は才能があってすごい選手なんだけど、それぞれが問題児なわけよ。
で干されちゃった。
そう、干されちゃったっていう、うん、感じだね。ただどっから説明しようかな。この寮にどんな人がいるかっていうと、まあ、例えば相田バクっていう、まあ、ピッチャーがいるんだけど、
はい、
それは日本最速の球速をマークしたピッチャーなんだけど、
はい、
女好きでだらしなくてこうはちゃめちゃなので扱いにくいっていうんでこっちに来てたり。
なるほど、
うん、この相方っていうかキャッチャーがいるんだけど、もう一人、はい、これはすごい美形で相田バックっていうピッチャーとの盗塁阻止率10割っていう、そんなことあるかと思うんだけどいうぐらいすごいんだけど、なんだろうな、なんて言うんだろうな、変っていうわけじゃないんだけど、そのちょっとナルシスト気味なんだけど、うん、あの男の人とキスすると体内の気が高まって気功術が使えるっていう女嫌いなんだけど
そっち系の
なん
ですね。
そう。なんで気候術になるかは全くわからないんだけど、とかまあそういう面々なんだよね。はあ、まあみんなそんな感じでちょっとずつなんだろうな、集団行動ができない連中なんだ
よ。なるほど。
うん。で、もう先に言っちゃうけど、はい、中でも一番おかしいのがこのゴロウっていう。
主人公が一番。
うん。でこの子は基本はなんていうかな、いわゆる C 調ってやつでお調子者なんだけど、
はい、
うん、打球ってか、まあボールを股間に受けると、はい、ボールが股間に当たるんだよ、
はい、
いつも。そうするとメタモルフォーゼして、すごい男らしくなるっていう。もうこのメタモルフォーゼっていう言葉が実に80年代的というか工藤静香的なんだけど、普段は女の子にそういうわけで目がなくて、ちょっと気の多い男の子なんだけど、はい、股間に当たると、まず第一段階ですごい野生味が出てくる。俺についてこいみたいな感じだ、
はい、
オラオラみたいな感じになって、もう一回当たるとダンディーになるっていう。もうなぜかは聞かないでくれっていう。どこにも説明されないし、でドラフトにかかったのもたまたまその2番手のピッチャーだったのに、上がった時に打球が直撃したのね、最初の打線に、はい、そっからすごいピッチングをして、おすごいピッチャーがいるってことでダラストにかかったっていう。もうそこまで含めてあえて軽薄にしてる。
あえて
多分そうだ。まあなんだろうな、どういうふうに、まあ、軽薄な感じかっていうと、例えばプロ野球が直面してる問題とかにもほとんど言及がなくて、なんていうかな、選手たちも一軍に入ってスターになればお金ががっぽり、ね、雑誌やテレビに引っ張りだこ、
はい、
中井美穂ともお話できるみたいな、そういうノリなわけ。それで女の子に求めてる。
あ
で中井美穂さんっていうのは当時そのフジテレビのプロ野球ニュースのキャスターをやられてて、あ、まあ、今古田敦也選手のっていうか元選手の奥さんね、
はい、あ そ, うだ
そうそうそうそう、うん、だからああいうなんていうかな、アナウンサーと、
はい、
プロ野球選手のこう
花形カップル、
そうそうだね、っていうかみんなそのプロ野球ニュースのアナウンサー会いたいって思ってた、フジテレビのアナウンサー会いたいって思ってた時期のそういうノリ。もう選手はこのレベルってしか物事を考えてないから。ああっていうノリなんだよ、
はい、
うん、なんだろうな、まあその後いろいろあるんだけど、これ2巻だけどこちょこちょこちょこちょ細かい話いっぱい入ってくるんだけど、
はい、
まあ、不良少女との恋があったり、
うん
うん、その辺も80年代っぽいんだけど、ちょっと不良少女は実はちょっとい
い子でみたいな、
まあ、ツンデレ、今で言うツンデレでみたいな、うん、とか、まあ、野球留学していたらさらにお調子者が海外からチームに戻ってくるとか、うん、まあ、あるんだけど、基本的にはドタバタしてるだけだよね。うん、そうだな、この表現が正しいかどうかは分かんないけど、
はい、
80年代が一つ高橋留美子的だと言うならば、
はい、
メゾン一国の寮にうるせえやつらをやってる感じ。
それはだいぶ
ドタバタしてる
よね。ドタバタしてますね。
だからなんていうかな、おのおのに個々に理由はそんなにない、ドタバタしてることに。あ、まあもちろん絵柄は全然違うけどね、
はい、
うん、でね、まあ、改めて、まあ、今回当然読み返してるんだけど、
はい、
読むとおそらく今の子たちから見たら上っつきすぎてて、まあちょっと寒いし、それも何が面白いのかわからないとこがあるかなっていう、
はい、
気はしたけど、だけどまあその漫画をタイムリーに読んでた方からすると、
はい、
やっぱり懐かしいんだよね。うん、でなんで懐かしいかというと、当時はね漫画だけじゃないのよ。だからね、ドラマもバラエティもこんな感じなの。
もう世間がそういう、
うん、だからねこれね本当に浮ついてんじゃなくて、わざとそういうなんかこうね熱苦しいのやめようよみたいな風潮なんだと思うね。
あ、
うん、みんなで一生懸命浮ついてたっていうか、あえて
あえて、
うん、だから今の漫画でちょっとずつやれやれ的な要素を入れたり、
はい、
ちょっとメタ的なこと言ってみて温度を下げるみたいなものに近いのがあると思うんだよね。まあ、例えばやれやれだって一周回っちゃってやっぱり寒いんだよ、はい、それはそれで
確かに、
うん、だからそれをこれは正しく80年代やってると思う。俺はなんかプロ野球選手扱いも広いしね。 ひどいっていうか、これね、あの例えば球界の VIP としてムッシュ長妻さんっていう人が出てくるんだけどちょっとねもうホモーダ入ってるんだよね、うん、あのそういうなんかねもういじられキャラになってだからそのムッシュ長妻さんよりみんなそのアナウンサーの方に行っちゃうみたいなノリだし、あとはそのオリックスブレーブスにブーマー門田1ミリのクリーンアップ店が出てくるんだけど、
はい、
うん、これが恐怖のブルーダンサーダサンって呼ばれててあの踊りながら出てくるんだけど当時これあのブルーサンダーダサンっていうのがあって、
はい、
それのパロディなんだけど、はい、3人揃って出てくる踊りながらこれありなのって感じなんだけど、まあそういうノリ、
あ、
うん、もうそれでいいじゃないっていう感じだよね。
ちょっとバブル経験してないんで。
そうだね、
経験してみたかったですね。すごい楽しそうです。
経験してない人はみんなそういうね、若い子たちはね、
はい、
うん、まあ
ボディコン着て踊ってみたかったですけど。
そうだよね。だからその頃に、まあ、バブルのいわゆる恩恵に預かった人たちはもう忘れられないようにそうなんだろうなと思うよね。
まっついてみたかったですね、コンドルズ読んで。
そうだね、
はい、
これ読み返してみるとやっぱり懐かしいと思うと同時に、あ、やっぱこれはこういう時はなんか上ついとくべきなんだよなと思うよね
楽しんだ方が、
うん、やっぱみんな正直ここまでは上ついてはいないしね、ちょっと恥ずかしいじゃんそれも。それはそれでなんか全体としては上ついてたけど、
はい、
それでもなんかその上ついてるのが嫌だなと思ってる人もいっぱいいたし、うん、まあそういうもんだよね、いつの時代もね。
そうですね、
うん、ただね、野球の話で言うと、
はい、
コンドルズっていう球団未だにないでしょ。
ない、
うん、なんか鳥の名前多いしさ、あっても良さそうなのに、はい、ないんだよね。
確かに、
うん、でもしできたらあの僕はこのイメージしかないから
ブルーダンサー出す、
うん、そうそう、ブルーダンサーで戦ってるイメージしかないからだからもしかしたらあのこの影響でっていうことはないね。
この影響で楽しく
分かんない、あの検索したら出てくるかもしれないプロ野球関係者がさ、チーム何にしようかなみたいな。
コンドル、
うん、ちなみにヤクルトのコンドルとのエピソード知ってる？
知らないです。
こう割と有名な話っちゃ有名な話なんだけど、
はい、
ヤクルトってスワローズじゃん、
はい、
ね、あのツバメじゃん、
はい、
弱そうじゃん。
確かに。
なんでそれこそコンドルズだってあるし、
はい、
あの当時は楽天だってないしイーグルスだってあるし、もっと強そうな鳥いっぱいいるのに、なんでわざわざスワローズなのっていう話で、でもともとヤクルトは国鉄だったのよ。
へ、
うん、JR ね、
はい、
の前身で国鉄だったわけで、コンドルズにしようと思ったんだけど、そうすると国鉄混んでるみたいじゃんわかる、そのぎゅうぎゅうに混んでるみたいだから
、はい、イメージが悪い、
イメージが悪いと。だから座席に座れるようにスワローズにしようっていう話。
いや知らなかったですそれは。
うん、これ嘘なんだけどね。
え
これね、あの
そうなんですか。
そうそうそう、嘘トリビアの代表格みたいなや
つ
な
んだけど、すごい信じちゃった、恥ずかしい。
うん、だけどすごくなんかオチのいい話じゃない
すっきりします
し、すっきりするよね、
うん、
膝を叩きたくなるでしょっていう嘘トリビアなんだよね、うん、まあじゃあ今回はそんなところで終わり